松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はブラジルのサンパウロとつなぎます。フラワーレポーターはブラジルに住んで17年、現地でサッカージャーナリストをされている大野美香さんにお話を伺いたいと思います。それでは早速呼んでみたいと思います。フラワーレポーターの大野さん。
オラトゥルベン。
こんにちは。
こんにちは。
大野さん、よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
オラはこんにちはですかね。
オラ英語で言うハーイみたいな感じですね。気軽に使える、朝でも昼でも晩でも会った時に使える言葉です。
よかったです。この時期のブラジルの気候なんですけれども、この時間帯というのはどうですか？
ブラジルって言ってもものすごく広いので、この時期サンパウロの場合は、はい、そうですね、朝は、寒い日だったら12度ぐらい、暖かいともうちょっと15度以上いくんですけど、日中はかなり暖かくなるので、暑い日は30度ぐらいまで上がりますね。寒い日は17度ぐらいの時もあります。
じゃあちょっと気温差はその日によって違うっていう感じなんですね。
激しいですね。
そんな中、小野さんはサッカージャーナリストをされているということで、今日はブラジルのサッカーについていろいろお話を伺いたいと思うんですけれども、
はい、
ブラジルといえば2010年のワールドカップの出場を早々と決めましたけれども、現地の、現地の評価いかがですか？
そうですね、日本でもドゥンガーって、ジュビロ磐田でプレーをしていたので、とても馴染みのある名前だと思うんですけど、
そうですね、
2006年ワールドカップの後、ドゥンガーが監督になって、最初の頃というか、もうつい最近までずっと批判され続けてたんですね。でここまで批判される、代表監督は珍しいっていうぐらい、もう批判され続けていたんですけど、ここに来て、彼の今までの、指導してき、指揮してきた試合の結果は、ほとんど7割型 勝率は7割というほどの高い勝率で、でワールドカップ予選も気がついたら、1位になって、で、残り3試合を残して早々に南米予選突破を決めたということで、もう評価が本当に180度変わって、一気にドゥンガ監督万歳とまではいきませんけど、もうみんなもうドゥンガを認めるしかないみたいな感じで大喜びしてます。
やっぱり最初の頃その批判されていたっていうのは、それはやっぱりどういう部分で戦われてたんですかね？
ドゥンガって、なんていうんですか、ニコニコしてない人なんですよね、まず顔が、でそこがやっぱりあまり大衆受けしないっていうのもありますし、あと彼は2000年のワールドカップイタリアであったんですけど、その時ブラジルは最悪の結果に終わったんですね。でその時の、中心メンバーがドゥンガで、その時の戦犯みたいな感じでブラジルの中では取り扱われているので、それがずっと引きずってる感じですね。94年のワールドカップで彼は優勝したチームのキャプテンだったんですけど、マスコミとの、なんか関係がずっと90年から悪いということで、マスコミ受けもしてない人だったんですね。
いやでも一気に評判がガンとじゃあ上がったという感じですよね。
上がりましたね。
もうじゃあマスコミともだいぶいい感じになったんですかね。
いやなんかそれはあまり関係自体は良くないみたいだけど、もうみんなもうドゥンガを認めざるを得ないと、あんまり認めたくないけどもう仕方がないという感じです。
ブラジルのこうサッカー自体にこうドゥンガが与えたその変化っていうのは何かありますか？
ありますね。2006年のワールドカップで負けた理由が、そのチームの規律がなかったっていうことが指摘されてるんですけど、ドゥンガは ぱりそのチームに、はい、規律と、うん、あとチームにそのカナリア色のユニフォームに愛情を持たせようという、その選手の気持ちを、モチベーションをすごく動かしたっていうことが、この今のいい結果につながってるっていうふうに言われてます。
なるほど。あの日本のジュビロ時代もそうやってね、みんなの気持ちでまとめたっていう話もありましたしね。
そうですよね。そういうところがうまい人物なんじゃないでしょうか。
あの実際カカなんかもあの絶好調で来てますけれども ね、はい、実際のそのドゥンガ監督との関係はどうですか。
ドゥンガは最初あのカカも、カカでもロナウジーニョでも誰でも有名だろうが、どれだけクラブで活躍してようが、あの代表チームでは自分があくまでも、なんですか、最終判断を決めると、いくら有名な選手でもここはレギュラーは何も決まってないよと、ここでちゃんとしたものを見せない選手は、どれだけカカだろうが誰だろうが出てってくれという強い態度を見せて、カカも最初はベンチ入りから始めたんですよね。
はい、
だからカカもやっぱり真剣にというか、もともと彼は真面目な人ですけど、真剣に監督の期待に応えて、今はチームの中心として活躍してますね。
すごい、やっぱりこうモチベーション上げるの上手なんでしょうね、ドゥンガ監督はね。
でしょうね。
そんな中、同じ南米でマラドーナ監督率いるアルゼンチン、ちょっと苦戦しているようですけれども、その辺ブラジルの方はね、どんな風に見てらっしゃるんでしょうか。
あのアルゼンチンはやっぱりブラジルにとってサッカーだけに限らず永遠のライバル国なので、
そうですね、
アルゼンチンが不調というのが嬉しいのが大きいんですけど、
はい、
でもやっぱりワールドカップにアルゼンチンがいないってのは、それもまた寂しいということで、南米予選は突破してくれないとワールドカップが盛り上がらないかなっていう感じですね。はい、
そうですよね。いや、その2010年もありますけれども、2014年にブラジルでワールドカップ開催されますけれども、その辺もうすでに盛り上がっていますか。はい、
あ、そうですね、かなりニュースにも取り上げられて、先日、実際に試合が行われる都市が、はい、決定したんですけど、どこの町もぜひ自分の町に、試合を自分の町で試合をやってほしいと盛り上がっている中、はい、やっぱり選ばれなかったところもあって、そこの州知事さんなんかはかなり怒ってたみたいですけど。
あ、そのブラジルの中でもそういうことがたくさんやっぱあるんですね。
そうですね。
でもね、攻められませんしね、そんなね
なかなか全部の都市でやるわけにいきませんから ね、
そ、 うですね。そこはまたブラジルこう一丸となってほしいなという、ね、ところでもありますけれども、さあ、そんな
そう、ね、
2014年に、ブラジルで行われるときに行きたいという方はもちろんいらっしゃると思いますし、最後にブラジルに行った際に会話に花が咲くような役立つ一言教えていただけますか。
あ、そうですね、これはさっき の、 挨拶の時にも言ったんですけど、
はい、
はい、トゥルベンっていう言葉、はい、英語で言うと everything OK みたいな感じで、トゥルが全部で、ベンってのが
OK
みたいな、いいっていうことですね、グッドというか、で最初に人に会った時に、はい、もう当たり前のようにこのトゥルベンっていうのを言うんですね。そうすると相手もトゥルベンと、語尾を下げて返事をしたら、
はい、
もうそれが挨拶で、あとは何かの時にも、はい、トゥルベンと聞かれたら、トゥルベンと言えば、はい、とにかく OK ですっていう、はい、とてもハッピーな言葉というか、ネガティブさが全くない、人との関係を良くする、そういう言葉ですね。
なるほど、ぜひ to the ben 使っていただきたいなと思いますけれども、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またぜひお話聞かせてください。
はい、わかりました。
ありがとうございました。今日のワールドフラワーズネットワークは、ブラジルのサンパウロにお住まいのサッカージャーナリスト大野美香さんにお話を伺いました。